番組宛てにお便りいただいております。ソワサントヌフさんからいただきました。ありがとうございます。シャープ705、先月手術したんだの言語学を聞いて、こんな言い回しが気になりました。お茶が入った、天ぷらが揚がった、いずれも動詞は自動詞です。佐藤拓三氏は、自動詞文と他動詞文の意味論で、こうした自動詞の用例についても言及されていますか？というお便りで、ソワさんとヌフさんどうもお便りありがとうございます。結論から言うと、佐藤先生の本には、動詞の自他について扱ってるところはあるんですけど、どっちかというと他動詞について、まあ、分析なさってるっていう感じなので、あまり、その自動詞を中心に、まあ、メインに扱ってるっていう感じではないですね。まあ、確かに、日本語は、お茶が入った、天ぷらが揚がった、大学に受かった、宝くじが当たったっていう風に、まあ、結構自動詞をいっぱい使う印象があるというか、まあ、そういった話を聞いたことある人もいると思うんですよね。お茶が勝手に入るわけないし、天ぷらが勝手に揚がるわけは本当はないんですよね。必ずその主体となる人間がいるというか、お茶を入れる人間、天ぷらを揚げる人間がいるわけなんですけど、まあそれが出てきていません。同じような事態は、例えば英語みたいな言語は他動詞文で扱うと思いますね。BGM UK。始まりました。4月15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか？ジョニー・デップです。で、実はこの日本語の自他対応について、過去に関連エピソードがあります。シャープ565が、まあ、例えば当たると当てるの対比みたいな話をしてますし、あとは日英の比較、特に他動詞について日英の対照をしてるエピソードもあります。シャープ671、燃やしたけど燃えなかったと言えるかどうかみたいなね、話がありますので、まあその辺が今回のお便りと関連があるところではないかなと思います。もう一回言っとくと、シャープ565とシャープ671です。概要欄に URL は貼っつけておこうと思います。まあ日本語がね、自動詞を使いがちだみたいな、話は、池上義彦先生の、その、する型言語となる型言語っていう、まあ、類型、タイプ分けが結構メジャーだったりするんですよね。で、そんな中で今回は、原沢逸夫先生のご研究をね、ちょっと紹介しようと思います。原沢先生の、日本人のための日本語文法入門という本が、まあ、講談社の新書でね、出てます。日本人のための日本語文法入門。で、これはかなり、まあ、手に入りやすいし、わかりやすいし、言語学、日本語学の、まあ、かなり本格的なとこまで説明してくれてるので、結構おすすめできます。で、その中で原沢先生は、まあ、自動詞と他動詞の話も取り上げてるんですよね。で、日本語は自動詞と他動詞がペアになってるっていうことがよくあります。要は、お便りにあったやつだと、天ぷらが上がるに対して、天ぷらをあげる。このをがつく名詞が出てくると他動詞文っていうことになります。で、こういうのは大量にあるんですよね。落ちると落とすとか、当たると当てるとか、まあこの辺の話を関連エピソードでね、やってます。ペアになってない自動詞、他動詞っていうのもあって、走るっていうのは他動詞のペアを持ってないし、調べるっていうのは自動詞のペアを持っていません。それぞれ自動詞の形と他動詞の形しかありません。ただ、まあ走らせるとか言って使役形を使ったりとか、調べられるとか、受け身形を使えば、ある意味擬似的に、 他動詞や自動詞っていうのを派生する、作ることができます。そんな中で、まあ、日本語は割と自動詞を使いがちだっていう話が原沢先生の本に書いてて、例えば驚くとか、驚いたとか、日本語で言うわけですけど、まあ英語にも当然驚くっていう言い方はありますが、それは人を主語にした場合、受け身分で表されるんですよね。I was surprised っていう、surprise っていうのが他動詞で、で、それの受け身分で驚かされたっていう言い方になってるんですよね。っていうふうに考えると、英語はかなり他動詞中心です。まあ、そのニュースが私を驚かせたとかね、無生物主語っていうのが英語で可能だとか、そういった話もよくありますよね。The news surprised me とか言って。こういうふうに surprise っていうのは英語では他動詞ですけど、日本語の驚くっていうのは、まあ、自動詞です。で、自動詞の驚くっていうのがデフォルトで、驚かせるみたいな言い方は、まあ、セルさせるっていう詞液がついたプラスアルファのね、派生した形ということになります。で、これは英語と真逆ですね。繰り返しですけど、サプライズっていう他動詞がデフォルトで、それの受け身の、まあ、be surprised っていうのが、まあ、自動詞に相当する、受動態であるということができます。で、英語は割とそういうのありますよね。interest とか、興味を持たせる。で、私は興味がありますっていうのも、I'm interested in 何々みたいに受け身分で表します。まあ、受け身というかもう形容詞化してるかもしれませんけど、まあ、感情を表す系ですよね。I'm excited とか。そういうとこに顕著な対比が見られます。あとはもちろんお便りにあったお茶が入る、天ぷらが上がる、大学に受かる、予想が当たる、犯人が捕まるとかもそうかもしれませんね。あとは所有についても、日本語は自動詞指向というか、私は弟がいるみたいに、いるあるっていう、その存在動詞を使って日本語は所有を表します。私は弟を持っているとは、つまり他動詞を使って言うことは、まあできなくはないんですけど、まあ、親族名称は多分無理ですね。で、それに比べて、英語の場合は、have っていうね、I have a brother とか言うので、そういう所有についても、自動詞中心と他動詞中心っていう日英の対比がね、くっきりしてます。
滋賀十五のツボ。
なんで日本語は自動詞中心で英語が他動詞中心かっていうことについては、まあ、いろんな見方があると思いますね。で、原沢先生の説明だと、日本語っていうのは、人間の活動を自然界の流れの一つとして捉えてるっていうような説明をなさってます。なんか人間が手を下してどうのこうのっていうわけではなくて、その自然界の流れでそうなるということで自動詞が使われて。で、一方英語っていうのは逆に人間によって物事が引き起こされてる、事態が引き起こされてるっていうふうに考えるので、まあその発想の違いが自動詞中心か他動詞中心に反映されてるっていうようなことをおっしゃってます。まあこの辺は結構難しいというか、まあ認知の観点からっていうかね、人間の物の見方、発想の仕方っていうのが言語に反映されてるっていう見方も当然あるし、それは一理あるとも思うので、まあその自然界の流れの中で見るか、それとも人間中心で見るかっていう、まあその説明も、まあありかなとも思うんですけど、もしかして逆なんじゃないかなとかね、ちょっと思いますよね。日本語は自動詞ばっか使って、英語は他動詞ばっかり使って、で、そういう文型の違いが、自然中心の発想か人間中心の発想かに影響してるっていうね。その文法の方が発想に影響するんじゃないかとか。まあこの辺の話になると言語相対論とかね、そういうことになっていきますが、まあ僕が一つちょっと思ってるのは、英語が他動詞中心なのは、他動詞っていうのが かなり安定した文型だからじゃないかなと思います。つまり SVO っていうこの形、まあ文型が、まあ英語の中では一番安定していて、というのが、英語の主語や目的語には、日本語のがとかをみたいな助詞はつかないんですよね。つまり、名詞の方で主語や目的語を表す標識はないので、その位置によって主語か目的語かっていうのが決まってます。で、それは動詞を中心に据えて、動詞の前だったら主語、後だったら目的語っていうこの形ですね。SVO。で、日本語は、まあ、SOV 語順だとかも言われますけど、ただ、がとかをっていうのがあるので、まあ、多少語順が変わっても平気なんですよね。名詞の方に主語や目的語のマーカーがあります。で、英語っていうのは、まあ、多動詞文っていうのが SVO で安定していて、何でもかんでも SVO 語順にしちゃいたいんじゃないかなと思います。だから無生物集合とかがあったりとか、まあ所有も have という多動詞で表したりするとかね。まあそういうことがちょっと多動詞中心っていうところに関わってんのかなと思います。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手はシガジゴでした。